ミスナイターボの新お酒に勉強させていただきます。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。204回目、今回のゲスト漫才協会からキラーコンテンツのお二人いらっしゃいませ。
お願いします。
久しぶり、久しぶりじゃないよ。
そうですよ、2年
そんな空いた
空きましたよね、2年ぶりぐらいですよね。
前ほら来た時あの同人誌持ってきて
くれ
て。
そうですね、
もう今日もすっごい期待してるから。
あ、持ってきた方が良かった。
ないの。
ダブルピースのやつ、
アヘガオダブルピースのやつ。
え、今日ないんだったらもうちょっと俺やる気が。
なんでやる気ない。
なんでやる気なくなる。
まあ、そのために呼んだ。
大丈夫大丈夫、携帯の中にいっぱい入って
る。やえ
ー、違法です。
いいね、それ楽しみだね。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
死ぬかと思ったのコーナ
ー。キラーコンテンツはね、はい、先月だったっけ、単独。
あ、そうですね、単独
にぎわい座で、ね、単独やったりしてすごかったね。
ありがとうございます。
あ
の川崎さん見に来ていただいて、
わざわざあれ台本全部和田ちゃんが書いたんです
よ。そう、書いてね、
すごかった。
2人とも頑張ってたよ。
いやもう頑張りましたよ。頑張ってました。女優さん見に来てないでしょ。
いやいや、もう川崎さんが話
はね、
ガブってもちろん伺ってますよ、ね、そんなもん
一言も話してないんだけど。ただもうね、長谷川くんも頑張ったよね。
まあまあ頑張りました。もう1時間半ぐらい出ずっぱりですからね。
出ずっぱりで、しかも亀甲縛りに
されて。
だから縛られててさ、
ずっと。
あのね、あのコントの4本目で亀甲縛りでブリーフ一丁になるっていうコントをやるんだけども。
そういう台本書いたね、
まだね。4本目だから、1本目2本目3本目はその上に服を着てなきゃいけない。
そりゃそうだ。
ということは、ずっとその日1日僕亀甲縛りなんですよ。
あ、そういうこと。
そうそうそう、縛られっぱなし。その日ずっと20時間ぐらい僕ずっと亀甲縛りのままお芝居をやってたという。
20時間
やってましたね、はい。朝縛って夜出るまでですから、
うん、そうで、今回新たにグッズでチェキをやってみたの、したらやっぱ撮りたいって人が結構いて。
あー、もうない、亀甲縛り
の亀甲縛りのメガネの坊主のブリーフとチェキを取りたいっていう物好きな人がいっぱいいましてですね。
一回千円で。
一回千円です
。そうでしょ。
本当。
こちらとしては冗談でやったんですよ。
う
ん、
そう。
女優さんがいて、まあお芝居の人たちはチェキとかやるじゃないですか。
可愛らしいね。
で、そう。で、女優さんがいて、女優さんチェキやるから一人だけだと浮いちゃうからっつって、じゃあ僕もチェキやりましょうっつって。
まあまあ見せかけだよね。そうそうそう、こっちよりやるみたいな。
そしたらすげえ売り上げたの。
売り上げましたね。
どうすんだろうそれみんな。
いや、わかんないですけど。
何の思い出にするんですかね、あれ。
すげえ。長谷川くんはまあね、大変だったと思うんだけども。
だいぶね、僕もずっと一日亀甲縛りですし、あの時体調悪かったんですよ。あのネタの、まあ、ネタの最中ずっと僕、うん、風邪ひいてまして、
うんうん、
あの1週間ぐらい前ですかね、39度熱出て関節痛くなってガタガタ震えが来るっていう、そのなんか
最悪じゃん。
単独ライブ1週間前とは思えない体調になりまして、
うん、インフルじゃないの。
で病院に行ったんですよ、うん、で病院行ったら、あの鼻の奥にねじ込まれてるじゃないですか。
ねじ込まれる、
グリグリグリグリっつって、でインフルじゃありませんって言われて、でインフルじゃないなら練習とか行かなきゃいけないじゃないですか、
うんうん、
でそしたらもうその練習中に、うん、なんですかね、その演者中に僕のその風邪が移りましてですね、
最悪
なんですかね、あのゲストで出てくれた左利きの翔介さん、宮田翔介さんもまず移りまして、うん、でそこからダッシュ君に移りまして、う
ん、
相方の、まあ、
その辺は移ったっていいんだよ、
でさらにそのなんすか、まず相方に移りまして、
う
ん、
僕にも来ましたね、
でさらにゲストで出てくれた俳優さんにも移りまして、
あ、強いな、また
もう8割ぐらい、あの単独ライブの人たちは僕の風邪をひいてました。
迷惑、
まあ、迷惑だけで終わりましたけど、これインフルだったら全部予約とか全部返さないといけないから、いや、それこそマジ死ぬかと思ったみたいな。
ええー、ほんとそうだったよね。
それはもうインフルってもう言わずにやるしかない。
言わずにやるしかない。もうそっちの覚悟を決めましたよ。
え、でもさ、その間ずっと体調悪いまま亀甲縛りさせたの。
そうです、そうです。ガタガタ震えながらですよ。ガタガタ、寒い寒い寒い寒いって言いながら。 もう亀甲縛りされて、だってもうあの単独ライブの10日間ぐらいで僕6キロぐらい痩せましたからね。
いやいや、もっと痩せたの？
もっと痩せた。
すご
い。固形物がもう喉に入んなくて、うん、お粥とゼリーしか食べれなかったの、ずっと。
終わってから治った？
終わってから治ったんです。1週間ぐらいでも、でも治りましたね。
1週間かかったんです
か？かかりました。結構長めの風邪で。
そのバイト先とかには移んなかった？
バイト先は、何も言わずに行った。
でも映んなかった。
映んなかった。
あ、さすがだな。
で、僕らの単独だって言ってお客さん呼びなさいって言って長谷川さんに言ったら、呼んだっつって、うん、誰って言ったら身内のおばあちゃんを呼んだ
っ
つ
って。おばあちゃんがね、
おばあちゃん来てくれたの、
う
ん、
そう、
嬉しいじゃん。
来てくれるはずだったんだけど、うん、単独3日前にうちのおばあちゃんが別ルートでインフルにかかって、うん、来れなくなって、
それはダメだよ。おばあちゃんのインフルはダメだよ。
で、そうすると僕友達関係が全滅ですから。
そういうことなの、
ね、ですから、あの相方ちゃんが120人呼んで、僕がゼロ人
っていう。何そのなんかの
すごくないですか。
家の
っていうかもう和で単独ライブ。
そうなんです。
なんか家柄の違う結婚式みたいな。
全然ゼロと、
ゼロと120人
誰も呼ばなかったっていう。
誰も呼ばなかった。
そう、実はそうなんです。
そんなでもだって割と友人関係はいらっしゃる、野球とか、なんかいらっしゃるイメージはあります。
33を超えてから、あのだいぶ切ってきましたね、そういうの。
切ってきたっていうか、もともと薄っぺらいんですよ、つながりが。
あ、まあ、そういう、
そう、まあだって、ね、その二十歳超えてぐらいからまた再会してちょっと付き合ってるぐらいだから。
何関係？野球ファン関係？
中学校の時の友達が二十歳超えてからみんな仲良くなった感じですね。中学校の時は僕はあの学校行ってなかったんで、友達関係ではなかったので。
どういうこと？
中学校は僕不登校だったんで、学校ほぼほぼ行ってないんですよ。
引きこもり、
引きこもりですから。
学校行ってなくて友達がいるってのはどういう？
で、一人だけ小学校からの友達がいたんです。で、そいつと遊んでたんですけど、で、そいつが草野球チーム作るって、中学校の草野球の仲間、野球の仲間で草野球チーム作るって、二十歳超えてから行ってきたんで、じゃあ参加するっつって。
長谷川
君も。そうそうそう。
そのつながりってこと？
そのつながり仲良くなって。で、ところが30超えてからみんなだんだん結婚し始めるわけですよね。
そりゃそうだ。
で、子供も生まれ始めると、飲みとかに行かなくなる。
はいはいはいはい、はい、
草野球はそうだよね。フェードアウトしていくんだよ。
はい、でみんな草野球で会ってるから、うん、わざわざ別の飲みを開催するってこともなくなるわけですよ。
草野球の時は結構熱く最初はガってなるんですか？意外とつながりも。
すぐね、あのなんか試合のない時は公園で練習したり
する。そうそうそう、最初はそうなんですよ。
最初
は
そうなんだよ。
そうなんですね。で、
年賀状にまたグラウンドで会いましょうとか。
そうそう。な
んだって川崎さんもだって
俺もやってたもん。
やっぱその時はグッと、
うん、そうそうそう、ものすごい。だから俺昔人力車にいた頃もさ、はいはい、あの爆笑問題の田中君とかさ、あの辺もいてさ、すごいみんなで本当に公園でやっちゃいけないんじゃないのっていうような場所で練習して、そんであのブッチャーブラザーズのブッチャーさんです
けど、はい、
すごいもうなんか目、あの何、あの手配師みたいにして試合をもう毎週1回必ず
来
て
た。おー、すごい。
でもそれでもあの竹志軍団のポップコーンさんとか、竹志軍団の人たちも結構野球を頻繁にやってたもんで、あの人たちは年間ね200試合やって
た。プロ野球でやって
た。だってプロ野球でさえ年間140試合ですよ。
ダブルヘッダーじゃないんだよ、トリプルヘッダーなんだよ。
草野球はまあまあありますからね。
トリプル？
トリプルあります
よ。朝からやるから
ね。朝早い。
しかも
朝昼
やるやるやる。
しかもそれ終わってから、その竹志軍団のあのポップコーンたちで練習に行くんだよ。
うわ、もう考えられない。
そんで雨降ってたりするじゃん、
はい、
だから、あ、今日は練習ないのかなって言ったら違うんだよ。なんか近くのなんか地下の歩道橋の地下歩く、なんか地下歩く、
はいはいはい、
トンネルみたいな、
は
い
は
い、
あそこ入って、しかもなんか業務用か仕事工事現場用の登校機かなと思って
き
て、
すんごい高校高らか
な。
それで降ってて警官が来て、何やってんだ、こんなところで何やってんだってすごい言われるんだよ。そしたらポップコーンさんが逆切れして、じゃあ僕らどこで練習すればいいんですか。いやそこの駒沢公園のあたりでやったらいいんじゃねえのとか言われて、
言ってるじゃないですか。
すごいな、
すごいですね、熱量が。
だからその熱をね、本当にだからもうプロ野球に持ってってたら、もうプロ野球もすごく上手くなってたんじゃない。
まあその熱はね、でも草野球続かないんだよ。
そうそう、続かないんだよ。で、生地草野球だから余計変に熱くなっちゃうんだよね。
そうなんです。
草野球もね、そうだから俺その人力車、今ブッチャーブラザーズの、はいはい、ブッチャーさんまだやってるけど、はい、やっぱ人がいなくなるんだよね。
そうなんです、足りなくなるんです、どうしても、うん、
足りなくなる。
でうちのチームも、まあ、やっぱ最初は1チームでやってたんだけど、だんだん人が来なくなるから2チームをまず合併するわけ。
そうそうそうそう。
でそれでも人が足りなくなるから、ついに最後の方3チーム合併になったわけ、で3チーム合併になっちゃうと強くなるから、僕なんかもう高校とか中学とかもう運動部に入ってないですから、
あレベルが
もう全然ついていけないわけですよ、でそうなるともう 全然もう試合に出れない。
あ、それ面白くないよねっていう。
だって試合出た時もあなんだっけ素振りすんなって言われたんだ。
言われた言われた。
なんで？
素振りするとあのバレるから。
ネタがバレる。
ネタがバレるからネクストバッターサークルは球筋を見る振りをする。
振るなと。
でもうなんすか打席に立っても、まあ、前世紀の松井並みに首しか動かしちゃダメみたいな。スッってスッってこう。なるほどねみたいな顔を
しない。それはできたわけ
でしょ。できた
で一球で仕留めろって言われるんでしょ。
でも全然つまんねえじゃん。
振るなと。振る振りはしろと。肩とかをピクッと動かす。ピクッとこうグッといく振りはすると。
面白くねー。
見たい見たいそれ。
面白い。
でフォアボールとかを稼げっていう。そういうこと言われたんで。で行くだから相川ちゃんも見に来ました僕の草野球。
やっぱり面白かった。
もう最高。
でもやっぱりあれこうやってやってパンってストライクする。首しかしげたりする
僕が見に行った時は2回あるんだけどまず練習の時ね
練
習の時はもう回転が分かんないから
回転が分かんないど
ういうことなんかこうやってノックされたらちょっと回転かかってたりすると
球の回転
ね球筋がこう、うんね、シュート
に巻いたりする
そうなったら
どこポジションどこだったの
そうです
セカンド
そう、ね、全然読めないからどんどんどんどん全然こう行ったり、うん、トンネルしたりとかもこれはダメだなと思って2回目試合に出るっつったから河川敷あそこ
の、ね、
河川
敷
見に行ったの
いやちょっと面白そうじゃないですか
河川敷ね玉川グランドね
バーって見にもう朝早いそれもほんと9時とか早い時見に行ってパーってたらこいつコーチャーズボックスみたいなずっといるわけ、うんうん、
あ出ないんだ
あれと思っていいぞいいぞって言って、うん、でこうアウトになって交代するでしょしたら選手よりも早く来てベンチで一番最初ポカリセット飲む
いやいやいやいや
はぁ
何にもしてない
何もしてないナイスナイスいやいやもう何みんな配るんじゃねえのそういうのとか
喉乾いたからね
結局出なかった
出な
かった出なかった
です
急遽一人来れるってなってあもう僕が暴れるわけですよ
でも代打で出してほしいじゃん
あのキッコ試合がキッコしてたから
でいやいやそれでも出してほしい
でもその周りの、あのレベルは確かに全然違ってた
今僕のチーム僕がかつていたチームは大田区500チームぐらいある中の一部リーグ東京ガスの2部とかとやってる
チームですからすげえな
草野球じゃねえじゃん
もうほぼほぼ
アマチュアじゃん
アマチュア野球なんですよ草野球でのレベルじゃない
しかもそれ公式じゃねえの軟式じゃ
ない軟式です軟式です
軟式
軟式で
だってドームでやってたんじゃない
ドームまであと一歩だった
あそう
長谷川君いきなり行ったねそんな難しいとこへ
そうなんですよで僕その初期メンバーなんで背番号が1とかいうすごい番号背負ってるわけです
一桁番号だ
福留だ
でだんだん後から入ってきたメンバーが、うん、なんであいつ出ねえのにあんま試合にも来れないのにあんな いい番号持ってんだって話になって、
う
ん
う
ん、
そうだ
協議した結果僕の引退試合をやるって
話超いい
強制強制的に
超いい
強制引退試合ですよおーおーでも引退試合でもう僕が1打席やってもうみんな
それ1打席だけだ
1打席だけ
フル出場じゃないぞ
フル出場ない
いやフルだろうよ
1打席だけ
草野球だとフルだろうよ
そこはねみんな
でも長谷川君のその成績
はい
草野球在籍中の成績ってどういう成績だったの
0割0分0厘じゃないですかね
いや言ってね
ノーヒットじゃん、
ただフォアボール5サヨナラ2です
あサヨナラフォアボール2
だから
打点は稼いで
る
出塁率はもうあるわけ
まあありますね、はい、
打点稼いだ
打点は稼ぎましたあとデッドボールが確か1個あるサヨナラデッドボール
だって自分やっててあんまり試合出たぞって感じないでしょ
まあまあでも出たい野球はね大好きなんですけど
まあまあ好きだよね
まあでもその草野球の経験であやる側じゃないんだなとは思いました、
ね、前ほら満強のチームがあって
はいはいはい
で、そうあのチャランポランほら左利きの前の相方
はいはいあの元ザックバランの関口さんとか
そうそう、
はい、
ザックバランがやってたじゃん、はい、あれあだからあいつもさ、はい、あんまりうまくなかったんだよね
いやもう輪をかけてうまくない
ですかいや本当にもう全然うまくない
なんすかね、はい、空間把握能力がないんだなっていうのが
でもフットサルの時結構走ってませんでした
走ってるのはできるのよ球を蹴るとか打つとかになると途端にできなくなる
えでも普通に蹴ってた気しますけど
ねあれもだって何年もかかってるから
ねそう何年もかかって最初なんか見てらんないでつい最近も、ね、1年ぐらい前にあの、うん、落語家さんの、うん、落語さんと
落語協会さんとね漫才協会さんのマンキーさんが復活するっつって親善試合草池の親善試合をやった時だったんですよ、でその時も僕人手が足りないからっつってあの落語協会さんチームに入ったわけですよ、うん、でそしたらもうなん外野に入ったらもうトンネルはするわエラーはするわでフライ落とすわでもう外野は引っ込んでろって言われたっていうずっと言われたっていう
だってそんなの向こうがね応援に貸しと足んなくてさこっちは応援に行ってあげてんのにさねスケットで入ってる
のもっと上手いやつよこせって言われました
けん
のその前にね僕がちょっとそこ入っててまあまあできたわけこの体型で
じゃあガネちゃん入ってやってりゃよかったじゃん
それはなんかこう
持ち回りというかね、
うん、だったらなおさらそうじゃん、なんで俺文句言われんだよ、
人数集めてこいよ。
ただね、その感じが面白くなったんで僕落語協会さん固定になっちゃってずっと迷惑をかけ続けたっていう。
さ、関口くん言ってたよ、僕ねやっててもね全然楽しくないですよ。そりゃそうだろ、
楽しくない、楽しくないですね。泥まみれになるしね、お金かかる、バットとかグローブとか全部買いました僕。
え、そうなの？
買いました買いました。なんかその当時もなんか普通のバットじゃなくてビヨンドマックスとかいう、
あるあるある、
柔らかいやつ、
飛ぶやつ、ね、
なんすかそれ、
超飛ぶの、低反発で飛ぶんですよ。
あれ試合じゃ使えないけど、あの草野球とかでは
いいんですか、
うん、普通よりも飛距離がね3メーターぐらい、
ボールに当たる部分がテンピュールみたいになっていて7メーターぐらいバーンって飛ぶっていう、
そうなの、
あれも2万円ぐらい出して買いましたよ。
高いんだよ。
でグローブもちゃんと軟式のオーダーして3万円ぐらい出して買って、守備手袋も買って、ユニフォーム買って、うん、
なんだかんだ6、あれだね、あの初めてスキーに行く人だね。全部揃えて、
いい、ね、守備手袋するとちょっと気持ち入ります
よ、入ります、よっしゃ。
あれね、あのバッティンググローブとかも俺昔川崎さんからもらったんですけど、もう大切に使ってますもん。
ギュッてこうね、
そう
マジックテープ締めるときにギュッてやってやるぜみたいな。
長谷川君なんてさ、知識から入るタイプだったらさ、はい、その打球の取り方とかさ、はいはい、打ち方とかさ、
あの頭には入ってる、
そう入ってます、
ただ実践ができない、
体現できない、
体が動かない、
体が動かない、
そういうことか、
よくわからないです。
本当だから最初のこうね、うん、グローブとか打ってみんなも身内も的も、なんだあいつできんだって。
うん、そりゃそうだよ。
うわーみたいな感じなのに、うん、全然取れないわ。ボール打ってもボール見ながら走るとか。そう、
だからバッティングセンターでも楽しくないですもんね。300円の素振りですから要はあれは。
なんかそうか。
ボールが素振りのタイミングを教えてくれる、
ね。ここだよ。ブンみたいな。
だってスポーツって何でもそうだよね。できないとつまんねえもん、ね。
つまんないです。
つまんない、つまんない。
唯一できるやつは一人だけのスポーツなんですよ。3000メートル走とか。
ああ長距離。
そんなんは得意なんですよ。
いいじゃん。じゃあそっちの方でもいいじゃん。
ただそのなんどうしていいのか分からないじゃないですか。3000メートル走。
みんなで走ろうよ。ない。
ないですよ。極めようよみたいな。ないじゃん。
ジョギングかなんかしてさ、自分でタイム。
皇居ラン。皇居ラン。
皇居ランもさ、
皇居ランで出会いがあるかもしれない。
出会いはあるの？皇居ラン。嘘、女の子と？
あるあるある。
マジで？
3000メートルずっと走ってる、
うん、でもその野球もなかなかやめなかったのは、実はちょっと気に入ってる女の子がそこにいた
って
、
マネージャーがいたんで、
ね、なおさら活躍しなきゃ。
そうなんですよ。でもベンチにいるから、その女の子とずっと話せるわけですよね、結局。
だけど
出れないから。
じゃあ逆に出なくても、まあよかった、
よかったじゃ、よかった、楽しかった。
その後はあったの、なんかその試合終わってからそのことどっか行ったとか。
まあ、でも結局ね、あの元々野球部のマネージャーをやってた子なんで、うん、あの野球が上手い人が結局好きなんですよ。
そりゃそうだよね。
結局ね、うん、結局
こっちのバットケースを出すことはなかった。
夜のバットケースを開けることはなかったですね。
責任
取る。下ネタが嫌いなんだよ。なんだお前の
さっきの。
ふざけんな。汚れ芸人じゃねえんだよ。何が夜のバットケース。あ、言ってちょっと膨らんできちゃった。
いやなんで膨らむんだよ。
膨らんじゃ
った
。結局僕のビヨンドマックスをね、使いがなかったんですよね。
もう乾かん、もう考えてる
から気に入っちゃって。
女の子夜のビヨンドマックス
7メートル飛ぶよっつって。
そうです
ね、次言ったら殴るから
だからさ、長谷川君も自分の趣味とさ共通する子をさ見つけるとかさ。
そうなんですよね。だから結局でも 3000m 走とかボルダリングとか。
ボルダリング
とかたまに
やってますよ。ボルダリングはだって可愛い子いっぱいあるじゃん。
でも、ね、時間が合わないの、昼間やるから。も
う、ま、長谷川君ボルダリングなんかやるの？
結局あの球を使ったあのスポーツが何もできないっつって、
うん、球技ってこと、
球技ができないので、うん、じゃあ何昔やってたっつったら金網によく登ってたなって思い出して、うん、じゃあボルダリングだっつって始めて、まあ、なんかあの、まあ、2、3ヶ月に1回ぐらいは行ってますけど、
うん、できる？
いまだに、はい、上までは届きますよ。
あ、そうだから仕事っていうか、あのケーブルで一回そういうのやった時もうまかったですよ、うん、ちゃんと分かってて。
できます、できます、
うん、
すごいじゃん。
で靴買ってね、初期費用がいらないんですよボルダリングって。靴だけでいいんで、
え、白いやつは、白いやつ、老人バッグ、
老人バッグみたいなやつは買った
滑り止めのね、
買った買った。 それやってバーって登るんですけど、女の子に全然いない、おばちゃんしかない。
え、そう、
まだうまいわねなんて言われる。
じゃあ何、あの山のロッククライミングみたいなのバーッできるの？
ロッククライミングはできないんですよ。室内のあのホールドを掴むやつのはできるんですけど、
それもなんか順番があるんですよ、こう。
そうそうそうそう、そうだよね。
あれはぜひやりますね。
すごいね。じゃあよっぽど指の力とか腕の力あるんだ。
あれね、足の力です。
そうな、
マジで
足で登ってく感じ。
実は足で登るらしくて、
あ、全然いける、
全然多分いける
。だからはしご登る感じに近いです。だから、
あ、そうなん、
手が支えるみたいな感じ。そうそうそうそう、
やっぱりなんか
バスケでしょ、
やっぱりなんか、
そう、足で
醍醐味っていうか楽しみは上に登れた、
まあ、まあ今までたどり着けなかったとこにたどり着いた瞬間ですよね。
だってそんなあんな場所ないでしょそんなに。
いやでも結構ねあの僕住んでるの大田区なんでいろいろありますよ。工場が潰れてその中が
ボルダリング
スタジオになってるところとか、
すげえワイルドな感じじゃん。
ええ、ありますあります。カレッジの中と全然あります。
でも怪我とかしない？
怪我とかあんましないですね。もう危ないと思ったらもうパンって離れてシューって降りてくればいいので。
今度東洋館のあの舞台のところにさボルダリングのあの
ポールつけて、全然登りますからねサッカーっつって。
すごいよね。
とか特技があるんですよ。
ボルダリングとだから3000メートル走ですよね。3000メートル走もだからタイム14分ですから。
あと引退じゃん。
引退じゃん。
3000メートル14
分で走りましたね。はい。
今度さあの市民マラソンみたいなやればいいのに。
あ一回ねあの多摩川リバーサイドマラソンっていう駅伝の3200メートル区間出たんですよ、
うんうん、
でその時のタイムが14分だったんです。
その時順位どのくらいだったの。
順位は全体でどっかの駅伝クラブとかも出てるんで、うん、1000組中100位とかですよね。
あ確かにでもすごい。
その時草野球のメンツで出たんですけど、うん、僕の目標タイムがメジロマックイーンの3分23秒だったんですよ。
馬じゃねえか。
天皇賞春で出したかメジロマックイーン早いなと思って
9分台で
帰って
くる。
早い
なメ
ジロマック
イーンつって長谷川君、はい、設定が間違って
あれつって、うん、早いなメジロマックイーンと思って。
だから向こう走るのが仕事だから
しかも企画が違う。
サラブレッド早々に諦めたんですよ。
筋肉のつき方も違うし、ね、
そもそも人間じゃない
からでも俺もよく分かんないけど 3000m14 分って早い方でしょ。
わりかし早い方って言われましたね。
でしょ、ねだったらさそれ趣味にしてさ絶対できる女の子なんか。
まあでもねあのジョギングとかはねそのよくいるじゃないですか。でも 3000m 走ガチでやったら女の子って可愛いと思います？
可愛い
か可愛い可愛くないじゃないよ。
あのアスリートってさ可愛い人あんまいないじゃない。
いるよいるよ
野口みずきとかさ
いるよ。
あれじゃない。
え若い頃は可愛かったよ。
若い頃は
ね、あのキューちゃんなんか可愛らしいよ。
あーキューちゃんで可愛い方でしょだって
あれダメなの
置いてかれるしね 3000m 走。
そう、でもこの間栗本くんまた紹介したんじゃないの。
そうよ
ありがとう、う
ん、その話は僕ちょっとまだ聞いてないんですけど。
いやもうでもねあれだけど全然だからその女子とね長谷川さんと飲みって、うん、で、まあ、2-2 だったんですよ。
2-2です、
ね、で飲んでってなんか知んないけど急に女子相手によ彼氏いないんだみたいな話になった時に、うんうん、長谷川さんが おもむろにビスケットにクリームチーズつけて食べながらどういうところデート行くのみたいな話でなんかできる男、すげえアピールすんの、いやでもだからあ結構あ長谷川さんすごいすごいと思ってて、
それも頑張ったわけですよ僕
なりに。グイグイ行ったんだ。
グイグイ行ってどうしたどうした。でそれでなんかやっててそれはさダメだよみたいな感じで指南し始めて長谷川さんが、
うん、
でお金だけ置いて帰ってった。何にもしない。
それはね理由があるんですよ。
どういうこと。
それはもうあのその時の、ね、ハイボール飲んだんだよね、うん、ハイボール飲んでて僕はもうお酒弱いんで一杯二杯で終わるわけですよ、
うんうん、
でそしたら栗本くんがガンガン行ってその子もガンガン行ったわけ、うん、でそしたら僕らに頑張ってたわけですよ。どこ行くのデートとか、
あ
ーなるほど、ね、関わらず栗本くんが途中であのアルバートフィッシュって知ってるって言って
た。何それ
知らない。アルバートフィッシュ
知らねえよ。
アメリカで400人殺したと言われる殺人鬼の話を。
翔助さんがその話俺に教えてくださってそっから
それはいいけど長谷川くんの合コンがなんでその話題
邪魔し
とる。おもむろに栗本くんがアルバートフィッシュの話をし始めたわけ。
違うあれってそのアルバ殺人鬼なんだけどもうとんでもなくもうほんと400人って世界一殺したと言われてる人だから考え方とかがもうちょっと言っちゃってるの。で言っちゃってるからエロい話とかもいっぱいあるのよ。だからそのエロい話を散りばめてエロい話に行こうと移行時間だったあれは、うん、その後エロい話をして締めくくろうと思ってたのに途中で帰っちゃった、うん、
長いのアルバドミッシュが。
そう長いの長いんだけど楽しいのよね。
楽しかったは楽しかったけど
ちょっと腕が足んない。
足んないっすよね。いきなり殺人鬼だ
ね。あれでも女子も楽しめるんですよね。
確かに場は盛り上がったんですけど
本当に
盛り上がった盛り上がった
私も殺してってこと
違う違う違う、じゃあもうエロい話をね散りばめてあるんですよ、そのアルバートフィッシュに関しては、うん、だからもう女子もエロくなってくる
んですよ。でも長谷川くん帰っちゃったんでしょ、
まあ、終電がありました、
ね、時間がかかっちゃった、
ね、もう我慢できなかったな、
長谷川さんが我慢できなかった。
それを考えたらさね、え長谷川くんペースでもっとやるべきだったんだ。
いやもうね、まあいやそういう場を作ってくれるだけでありがたいですけどね。
そうなんだ
よ、そこまで次はだからもっと本当早めにエロい話散りば
め
る。
そうですね、
か長谷川くんその時持ち帰る気持ちだったの。
まあもうあの好きあればね、
そう
ね、好きあれば、ね、
いや俺も本当持ち帰らす気満々だった。
もうちょっと粘ってもよかったじゃん、
まあで
も
ね、そうだったら朝まで行けばいいじゃん。
いや本当の終電だったんですよ。
そうい
やいやそんな関係ないじゃん、持ち帰ろうとしたんだ。そう
終電って12時、
女子がじゃないでしょ別に。
もう私の終電ですよね。
終電って12時でしょ。
10時50分です。
10時50分、
10時50分、
蒲田蒲田だ
よね。それで羽田ですからね。
始発って5時ぐらいでしょ。
5時ぐらいですね。
だったら
6時間ぐらい
あるから。
そう
まあでもなんかね、その、
その後だから
あの後どうしたの。
あの後はもう向こうも終電で帰ったけど、うん、逆だったらよ、うん、俺が帰るんだもん。だって
なるほどね。
そうだから帰らないでっていう思いだもん俺。そしたらだって俺先帰れば二人きりになる。
そういう打ち合わせをしとくんだよ。
そりゃそうだよ、
何も打ち合わせしなかったもんね。
そう打ち合わせをしとくんだよ、
やんないと。そういうの
急に殺人鬼の話し始めるから
ベロベロ酔ってベロベロになって
400人殺したアルバトロス知ってるって言い始めるから。
何言ってんだこいつ。間違えたはないんだけど、ちょっと時間の計算を間違えた。
合コンの達人のコンパスのあいつ見ろよ。
中島くんですか。
中島くんすごいよあいつ。
もうガンガンね。
そうだよ、女とエッチしながら次に あのほら
一岡くん、
一岡くんをちゃんと待ってるよって、お姉さんで用意してやるよって
真っ暗な顔、
うん、用意してあげて、それで合図を送ってやってんだよ。
そういうことをねしてくれないと。
いやダメでしょ。
だダメダメ、クールドにそれを望むのは難しい。
そう
難しい。
こいつやっちゃうからっ
つって。今までの感じ見てると、そこまで
そこまでこいつダメだわ
っつって、そこまではできない。
あダメだもん。長谷川くんなんかビギナーなんだからさ、やっぱ今節丁寧にやってる。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがわ。
DJ 唐沢は初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない。唐沢和道のラジオ始めたんだが
見てねー。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
藤木ゆうと
佐藤明姫の
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ。ただち
お疲れさんでジャポン。
お前ら絶対聞けよ。
うるさいんだバカチング。
ジャポン。
エンディングのコーナーの話だもん。
はい、
結局そうか、長谷川くんそれでまだちょっと寂しい思いしちゃった。
そうですね、未だねあの童貞のまんまですね。
まあ、
で
もちょっと頑張ろうとしたっていうのは偉いな。
あのね、
まあ純粋に俺もあの後すぐ帰りました
から、ね、あなるほどなるほど。
帰ってく時の気持ちは寂しかった
ろうね。
頑張っただけに。
ただね、今年になってからちょっと気持ちの変化がありまして、もうあのなんですかね、次もなんかあぶく銭でね大きいお金が入ったら、もうフランクに風俗とか行ってもいいんじゃないかな。
ダメだ
って。今年になったからもうダメだ。じゃあ違うの、栗本くん守るのに疲れたの、もう童貞を。疲れたのもう。
ダメだ。
なんだお前、小持ちのお前がさ長谷川君にそんなダメだ
も
ん。
ダメだよ。
疲れ果てちゃったのよ。もう
静かに綺麗に落としに行こう。
それ何のあれなの。
なんでダメだって言うわけ。
だから風俗汚い汚い
汚い汚いよ。
汚れてる。
いいんじゃないかなと思い始めて。
お前は女子高生か。長谷川君分かった。栗本を教わるな。
栗本くんがいけないんだ。
こいつが襲われ、こいつから襲われたらろくなことだ。
やっぱそこは責任取るのはね。
そもそもコンパスの中島みたいに普段ってやつに行こう。
でもね、コンパスの中島くんの合コンも一回参加したことがあるんですけど、
マジであ
まりにあのテクニックがすごすぎて端っこの頃俺ポカンとしてた。
今なら
いけますから。
積極的な気持ちならいける。で、俺思うんだけど風俗にガンガン行けよ。
あ、むしろ
行けよ。
むしろガンガン行った方がいい。
全然大丈夫。
なるほど。
そんなもん
蹴られないですかね。
そんな病気もらってこい。
童貞なんて
病気もらってこい。
病気がもらえるの。何
今時童貞なんて一銭の得にもなんない。
そうですか。やっぱり
何にもなんない。
ここ5年間守り続けてきましたけど、
いや5年じゃないでしょ。5年じゃない。もっと守ってきたで
しょ。35超えてからの5年ね。
35超えてから。
もし売れて世に出ることがあった時にたまたま童貞だったら、それがセールスポイントになることはあるかもしれない、
ね。特にやってる人はないですね、うん、童貞に。
でも次本当あの中島先輩とあの福ちゃんと行ったらもう絶対楽しいですよ。
いやもうでも福田くんもね一回福田くんの合コンにも参加したことあるんだ
けど参加はしてるんだね
参加はいいいいいいまあ福田くんがマシンガンとかすごいからいや
超楽しい
横でねボート見てるだけだ
からダメなんだ
よ、ね、
ダメなんだって
長谷川くんの気持ちがねスタンバイしてなかったんだよ
なるほど
今ならもうスタンバイして様子わかってるから
そうね、その殺人鬼の
中島先輩と福ちゃんのあのタッグと言ったらね半端ないですよね
史上最強タッグに近いじゃないですかだって
超面白いんですよ
だからそれで登っちゃうんだよ違
ういけますかね
いけるいける
無理してる感出ないですかね
いや全然最初は最初無理しててもいいんだよ
なるほど
だからもう本当に行く前にだからもうファッションセンスか何か全部決めていい匂いさせていくべき
なるほどね
絶対
なるほど
いいできる男感を出して
何をしたって結局女の子なんて見抜いちゃうわけだから
いやだ
この人は
見抜かれるんだ結局
そうだよそうだよ
格好つけてでも見抜かれるんだ
この人はそういう格好つけてるでもその格好つけてることも含めてあ可愛いな
ってそうですそうです
一生懸命
だねそうだよそんなもんなんだよ
でももう35の童貞を可愛いなって思ってくれる女の子はいますか
いるよ
ことさら童貞だなんてアピールしなくてもいいんだ
なるほど言わなきゃいいよってだけの話は分かんないよ
ただ一緒にもしそういう機会があってあのベッド入った時にあれこの人ちょっと不慣れだなな
るほど
っていうことあってももうそこまで来ちゃえばあとはもう流れだ
じゃあもうガンガン合コンに行ってガンガン風俗も行くべきだと
そうだよ
じゃあとりあえず
ガンガン抱きに行くべき
抱きに行くべきだ
抱きに行く
とりあえず堀之内だね
この後
この後吉原
が堀之内
この後
がっつりお金が入った時でしょあなた行くのは、うん
うんうん、いやだから多少バイト代が入ったらさ行きゃいいんだよ
行きますかじゃあ
安いとこあるじゃん、うん、
だ一回だからその夏の大イベントを一回我慢したらいけるんじゃない
コミケを、うん、コミケを我慢できないよね
コミケも行って、うん、それも行くんだ
10万円ぐらいかかるよ両方で
両方で10万じゃあ頑張れバイト頑張れ10万ならバイト頑張れあ